シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。6月2本目の収録なんですけど、聞いてる人全然わかんないと思いますけど、僕らとしてはちょっと特殊なことを今回やっててね、いつもは2本、ね、月2本をまとめて撮ってるんですけど、今回なんとね、1本1本別日収録っていうことで、なんで、まあ、1本撮りということで、だから、1本目はもうすでに昨日ね、この収録日の前に配信したんですよね。
そうだ。
だからね、その感想とかもね、ちょっと届いたりしてね、古畑の話ばっかりじゃねえかっていう感想。
今回もちょっとだけ古畑の話したいんですけど。
はい、どうぞ。
まず古畑という今回の、まあこれもうね、聞いてる方は、この絵、今回の映画のタイトルを見てると思うんで。
なるほど。
これプロジェクト X というね、タイトルでの映画を取り上げるんですけど、まあ偶然かわかんないですけど、最近 NHK で、令和版のプロジェクト X っていうのが始まりまして。
知ってます？そうなんです。あ、知らなかったな。そうなんですね。
はい。まあ、とは言っても、まあ、平成のね、例えば、どうやってカメラ付き携帯ができたのかみたいな、ああいう、まあ、一昔前の、まあ、日本のいろんな技術者とかの話をしてるんですけどもね。あとは、まあ、三陸鉄道をどう復活したかとかかな、震災の後に。とかもやって。僕、昔の、だから、最初、当初の、昔、だから、平成にやってたプロジェクト X って、すっげえ毎週楽しみになんか熱狂して見てた印象があるんですけど、
うん、
なんか、もうこの令和版って、なんかね、全然見ようって気にならなくて。なんか、どうもこう、過去の栄光っていうかさ、今の日本を思って、そこを、引っ張ってきてどうすんだみたいな気持ちになっちゃうところがあってね。
うん、
で、ちょっと古畑の話をしようと思うんですけども、
うん
うん、僕、前回の放送で、古畑の間違えられた男っていう、風間森夫さんが犯人役の、が僕は一番好きかもしれないな、ということを言ったんですよね。
うん、
ちょうどこの収録日の前日にその再放送が放送されたんで、
はいはい。
見てみたんですよ。
はいはい。
で、確かにやっぱり僕の好きなタイプ、本当三谷さんこれやりたかったんだろうなっていう感じの古畑なんだけれども。
あれですよね、ネチネチ古畑にしたからね。
そう。もう、一番ネチネチしてる古畑で、いや、すごく楽しんだんですよね。あ、でもあれですよ、冒頭の、
アロッコさんが言った通りカットされてた無駄トリックが
本当はもっとねすごいね周到なトリックをしてるっていうところがね、それが一番最後の古畑との会話につながってくるんだけどね、そこがなく、
そうでした、本当言った通りでした。
まあでもそれは置いといて、
うん、
一箇所僕当時はめっちゃ無自覚に大笑いしてた。
わかりました、なんとなくわかりました。はいはい、はい、
うん、そこが、今回ちょっと、もやっとしたというか、ここを今見て笑えねえなっていう箇所がありましてね。
うん、
で、ただ、これはもう30年前に書かれたものだから、30年、20数年前だと思いますけど、三谷さんも多分そこは多分自覚していると思っていて。
今はね、うん、
去年三谷さんが、ショーマストゴーンって舞台を、やってたんですけど、主役が鈴木京香さんで、で、その公演の何日か鈴木京香さんが多分体調不良、多分コロナになったんじゃないかなと思うんですけど、体調不良で出れなくなった時があって、その代役を三谷さん本人がやったんですよ。で、その時の話を確かエッセイで言ってたんだけど、要は鈴木京香さんの役をやるってことは、三谷さんやるってことは男女逆転してしまうんだけど、で、なんか夫婦の役らしいんですね。鈴木京香さんと旦那さんの役がいるみたいな。 で、そこの設定は変えられないので、どうしようかと悩んで、まあ、女装してやるかとか、いろいろ思ったけど、三谷さんはもういいや、同性のカップルってことにして、そのまま出ようって言って、それで、そのまま、その代役として舞台出たところ、お客さんの反応が、その男女の夫婦の時の反応と、三谷さんが代役で出た同性カップルの時の反応と全く変わらなかったって言うんですよ。なんかすごい感動したって言うんですよね。今までは、その三谷さんが女性の役やってる笑いみたいなとこにきっと引っ張られるんじゃないかってすごく不安だったらしいんですよ、三谷さん。
うんうんうん、
だからこそもう完全に同性カップルってことにもしたんだけど、そこの違和感すらみんな持たずに見てくれたっていう。
なるほど。
だからやっぱりね、そうだよね、そのプロジェクト X なんかのことも思ったりとか、やっぱ時代は変わってるし、まあそこの辺はいい方に変わってるしなと思うし、ちょっとね、なんかいろいろ今まで、あ、これめっちゃ面白かったと思ってたものにちょっと疑問を感じる。たりとかね、昔のっていうこともあったりとか、なんかすげえ面白いなっていうのを、この1週間で感じたということですかね。うん。
まあ、全然それは正しい反応だし、僕も同じことは思ったけど、うん、だからといって過去のものが悪く言うことではないと、うん、思うし、あの、全然それは僕らがね、見る側の僕らが、あの、そういうふうに受け取れるようになったっていうとこの、部分で、多分作り手も今はね、そこはアップデートされているってことだと思うので、うん、なんか、もちろん、ラロッカさんもそういうつもりじゃないとは思うけど、そのね、過去のものを責めるとか、そういうことではないなっていうところですよ。
だから、
うん、
そのまま、そのまま過去のそのままやったことも良かったと思うし、
うんうんうん、
でもそれを受け止める自分の変化についても、なんかすごい実感したっていう話
です。ですよね。まあ、本当、全く同じようなこと僕も感じましたってところですね。うん、ちょっと、古畑の話もう一個いいですか？
どうぞ。
今日、あの、ニューヨークでの出来事っていう、あの、シーズン2の最終回の鈴木保奈美回を見たんですよ。で、まあ、それって、あの、間違えられた男の次に来るエピソードで、だから間違えられた男って、僕、古畑史上でも、まあ、この間もそんな話しましたけど、最も特殊な回ぐらいに思ってたんですけど、でもね、今日、あの、ニューヨークでの出来事を見たら、なんか、あの、VS 鈴木保奈美の回の方が、構成としてはすごい特殊なことをやっていて、要するに、海外のバスの、長距離バスの中だけで、話を聞くだけで、古畑が過去の事件を、に挑むっていう話なんですよね。で、要するに、あの、安楽椅子探偵っていう、ミステリーのジャンルがありますけど、話をあの聞くだけで探偵役がミスあの事件を解いてしまうみたいなやつ、ミステリーのジャンルがあるんですけど、そのアームチャーディテクティブっていうジャンルに近いようなことをやっていて、すごい、あれ、よく考えたら特殊なことをやっているなっていう感じがしたんですね。で、それで言うと、その海外で話を聞いただけでみたいな、ね、アメリカにいる日本人の話っていう話なんですけど、それで言うと、あの、三谷幸喜の新作、まあ、ちょっと前の舞台で、あの、オデッサって作品があって、僕はまあ劇場では見れなかったんですけど、ワウワウで配信してくれたんで、ワウワウで見たんですよ。で、あれも、まあ、三谷幸喜演劇で多分ミステリーやるのって結構珍しい、久々な気がするんですけど、あの、あれも、まあ、ちょっと場所は違いますけど、アメリカの話で、あの、日本人、アメリカにいる日本人の話で、まあ、しかも、ほぼ話を聞くだけで、まあ、ある意味事件を解いていくっていう話で、すごい、あの、今日見たその、ニューヨークでの出来事の話が結構なんか、話のベースってほどではないけど、なんかきっかけみたいな部分とかって近いんじゃないかなと思って、あの、特に鈴木保奈美がまあ結構事件のキーとなる部分で、今川焼きをおばあさんにもらったって話をするんですけど、なんかね、そこら辺の、あの、話の下りとかを聞いてて、すごいね、お弟子さんみたいな話だなっていう感じがしたんで、 ちょっとね、僕の中でつながった感じがして、あ、なんか久々に、あ、もしかしたらこういうのがベースにあるのかなっていうのは、ちょっと今日見て、初めて思ったっていうぐらいですね。うん、まあ、それもあって、面白かったですね。うん、
確かにシーズン2って結構冒険してる回が多かったとしてね、その構成的に。うん、面白いですよね。そう、ああ、確かにそうかもしれない。オデッサ。そうです。あれを膨らますというかね、もうちょっと人数増やして、設定をもうちょっと入り込ませてってなったら、あれかもしれないですよね。
ね、あの、オデッサ、本当面白かったですけど、あの、英語、そして、字幕の使い方が本当ね、すごい、舞台にしかできないようなことをやってて、すごいなって感じでしたね。
そう、あの、ウェスタンで出てる、迫田さんって俳優。最近は日曜劇場で悪いやつしかやらないんですけど、
はい。
ベストは見てね、ちょっと、こういうのもできるぞっていうのを見てほしいですね。
うん。いやそう、僕、あそうなんです。まあ、言えないな。ちょっと、あの、あれもね、だから、オデッサ見てて、キャスティングの時点で、あ、この使い方は何なんだろうなって思っちゃった部分なんで、それはだから、そこは僕はなんか、うん、変に深み読みを結構ね、あの、キャスティングでしてしまったなっていう部分なんで、ちょっとあまり言えないですけど、ってことですね。うん、はい。まあ、オデッサもいい作品なんで、ちょっとね、わかんない。この先、ソフトとかあるのかな、あ、見る機会あれば、ぜひぜひって感じですね。はい、まあ。というわけで、本題に行きますけど、あの、ラノッカさんとやるのは、ネットフリックス作品の感想をネタバレなしで話す、ディギンネットフリックスを今回もやろうと思いますが、今回は自分、ロンペが選んだ作品で、プロジェクト X じゃなくて、プロジェクトエクストラクションという作品、となります。
あ、プロジェクト X ってトラクションじゃないんだ。
わかんない。これどう言ってもいいんだろう。多分、でも、開業がプロジェクトの後でされてるから、プロジェクト X トラクションなんじゃないかなとは思うんですよね。うん。うん、はい。ちょっと僕も読みがね、どう読むのかわかんないですけど、まあそう読んでいますけど、まずはこの作品の概要を読んでみます。集中砲火と危険な爆発から民間人を守りながら、目的を目指す2人のエリート兵士の姿を描く、ジャッキー・チェン、ジョン・シナ出演の映画となっております。では、まずはこの作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
まあ、前回が容疑者 X で、今回はプロジェクト X ということなので、そこでしょう、きっと、と僕は思ってるんですけどね、選んだり。それは、後で判明するかなと思って。ただ、X トラクションだと思わなかったら。なんか、トラクションっていうのが、引っ張る力、牽引力みたいな意味があるってことなので、何ですかね、その、引っ張る力あったかな。で、まあ、概要を読んでいただいたんですけど、まあ、そうかね。まあ、まとめたらそこなんのかな。というか、まあ、これね、もう、今日はジャッキー・チェン映画ということで、
うん、
ほぼストーリーで、僕が今から全部これのストーリーをガーッと喋っても、多分それはネタバレじゃないんじゃないかって思うぐらい、
そうですね、
うん、まあ。ストーリーがある話じゃなくて、まあ、でも面白い映画でこれ。最初の30分は、要はジャッキー・チェンが、民間の警備会社の、まあ、エリート兵士みたいなことで、その石油の油田のところがテロリストに狙われそうだから、その民間人を逃がそうっていう仕事をしていて、で、それを襲いに来る武装集団との戦いみたいなのが、まあ、序盤30分ぐらいであるんですけど、ここはかなりシリアスなんですよ。
うん、
だから、あ、ジャッキー・チェン映画なのにシリアスなんだと思いながら見ていて。ところが、その、それが終わった後に、その武装集団、そのテロリスト的な武装集団の中にいる一人の男が、まあそこに疑問を持って武装集団にいることに。で、ジャッキー・チェン側についてきてくれるみたいな展開になって、要は、ジャッキー・チェンと、その、 ジャッキー・チェン演じるルオっていう兵士と、ジョン・シナー演じるクリスっていう、ジョン・シナーの方がその元武装集団の人なんですけど、がバディを組んで、まあ、要は、その、油田みたいな、石油採掘場みたいなところがジャックされたところを、こう、から、こう、いろいろとその、テロリストたちを倒しに行くぞみたいな話になっていくと、
うん、
ことなんですけども、ただ僕、これ本当困ってね、今回。ジャッキー・チェン全然わかんねえ。だからもう、そういう、その辺のね、この辺のところは全部ロンベさんにお任せして、
うん、
なんで困ってるかって話を今回しようかなと。
あ、
その前に1個だ、そうだ。あまりにも僕、ジャッキー・チェン、まあ、何個か見てますけど、で、とてもコミカルなカンフーみたいなのをよく撮るんだろうなっていうところは、まあ知ってるけど、あまり知らないので、ちょっとジャッキーが好きだっていう方、ちょっとリサーチしましてですね、
うん、
これだけジャッキー情報をもらったところ、なんと、昔、河合直子と付き合っていて。で、その河合直子とデュエットで、愛のセレナーデという曲を出しているという。ご存知です？
なんか、もう、そんな、しっかりは知らないですけど、なんとなく、もやっとそういう情報は知ってますね。
っていう情報を、それしか教えてくれなかったんですけど、結局。これが僕のすべ、持ってるすべてのジャッキー・チェン情報なんですけど、要はまあ、さっきも言ったように、ほぼストーリーがネタバレじゃなくて、要は、これが、何がネタバレかって言ったら、多分ジャッキーがどんなアクションをするかっていうところがネタバレ要素なんだと思うんですよね、この話。僕は、なんでこういうの苦手なのか、苦手というか、こういうジャッキー・チェンに関わらず、例えばマッドマックスとかも、ああいうアクション映画って、こう、なんか論評しようとか、感想を言おうっていうのがすげえ苦手でって、要はもう、面白かったか面白くなかったぐらいしか言えないんですよね。
うん、
で、それで言うと今回のは、まあまあ面白かったかなっていう。で、多分ね、僕ね、なんか引いてドラマとか映画見るっていうのが苦手なんだと思うんですよ。なんかこう感情移入したいとか、こうドラマの中に自分もいるような感じで見たいっていうタイプだと思うので、要はこういう映画って感情移入しようにも、そのしようとする人たちが基本的に空虚だったりとか、なんていうのか、その、まあ一辺倒な性格だったりとか、まあ要はでもこれ言って言ったらもうジャッキー・チェンなんですよね、多分。ジャッキー・チェンに入れって言われてもっていう感じになっちゃって、なかなかその映画として、こう、ここの部分が良かったとかいうところまで踏み込めないっていうこともあるし、逆に、結構、ハードなことが起きる。その主人公が、なんだろうな、こう、無理やりに、もうそうしないと話が進まないから、無謀にもどこかに向かっていくみたいなところになると、もう見てられなくなっちゃうんですよ。やめとこうよっていう気持ちが混ざっちゃって。なんかなので、ちょっとね、そこが多分僕の苦手なところなんだろうなって思って、だから、どう感想を言おうかなと思ったんですけど、ただ最近ですね、ちょっとこれに、アクション映画に似てるものをちょっと体験してまして、リアル脱出ゲームっていうのに、ちょっと友人たちと参加したんですよ。
うん、
でなんかね、その、部屋に閉じ込められて、
うん、
部屋にあるいろんな何かギミックを使って、暗号を解くと、次の部屋に行けてみたいな。で、その、何部屋かを何分以内に全部脱出していかなきゃゲームオーバーだよみたいなのをやったときに、あ、これってジャッキー・チェン映画じゃんって思ったんですよ。要は、まあ、ジャッキー・チェン映画って言葉ですこういうアクション映画っていうのかなっていうのは、アクション映画ってとりあえずなんかボンってこういう舞台ですよって見せておいて、あ、で、そうだ、そういう謎解きって、要はそのなんか例えば時計がありますとかだったらまず入ったらあなんか時計を針を回してみようかなとかさ大体そういう安易なとこから考えるんだけど でもそこじゃなくて、もう一個なんかひねったところに実は本当のポイントがあるみたいなことがあって、でこういうアクション映画も多分面白さっていうのは、バッて入った時に、あそこに剣があるからあれ使って倒すんだなって思って、例えば見てたとしたら、一個作り手はひねってそれは使わずに別のものに行くみたいな、とか、あまり思いもよらない何かの使い方をするとか、こういうところが多分このアクション映画の見せどころなんだと思って、そう思うと、後半の特にジャッキー・チェンの見せ場があるんですけど、あそこはもうそんなことが起こるとは全く思わなかったので、そこはちょっとこの映画のやっぱすごかったし見どころなんじゃないかなと思って、そういう意味では良かったのかなって思いましたねっていう結局どうでもいい普通の感想になっちゃうっていうことなんですけど、難しいですね。だからこのジョン・シナっていうのもすごいあれですよ、今回注目なんですよね、きっとね。
そうですね、うん、
プロレスラーの方のかな。
そうです、そうです、はい、
これもね、僕ね、こういう人見てきてないので、
うん、
なのでね、まあそういうことで、ただそんな僕が見ても、まあ、そのだからちょっとね、この映画のバランスはよくわかんない。本当前半一個も笑えなくシリアスなんですよね。それが急にあるポイントから、まあ、コメディと言っていいようななっていくっていう、このバランスの妙さと、まあジャッキーのもう何歳ですか、60代ぐらいかね、
そう60、もう70ぐらいかな、
まあどのぐらい自分で本人がやってるのかも分かんないけど、まあでもそれは置いておいても、そのあるものを使った面白いギミックのあるアクションは面白かったので、娘じゃないかなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。あれですね、ちょっとまあ僕の感想行く前に、リアル脱出ゲームとか、うん、ラノッカさん、あれ好きそうなのに初めてだったんです
よ、ね。あ、初めてでした。
うん。僕はやったことないですけど。
あのね、うん、だから、一個解いて喜んでるだけじゃダメなんですよ、ああいうのって。
うん、
もう一歩否定しなきゃみたいな。
いや、あのラロッカさんがリアル脱出ゲーム作ったら僕は絶対入りたくないなっていう2日ぐらい出れなそうって感じがするから
大丈夫です、あのゲームオーバーがあるから。
ああ。
第一の部屋でね、皆さん脱落しちゃうと困りますけどね。
ただね、ゲームオーバーするんじゃないラロッカさん作ったら
ただね、そこもね、第一の部屋がすごく難しくて、さすがにそこで脱落させるのは忍びないと思ったのか、係の人が突然入ってきて急にヒントをくれましたけど
ね。じゃあね、ラロッカ脱出ゲームも常にね、ラロッカさんに待機しておいてもらって、ちょこちょこヒントもらうようにしないと。
どうしましょう。
はい、ありがとうございます。はい、では、次は自分論評の感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由も含めて話したいと思います。このプロジェクト X トラクションは、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、ジャッキー・チェンの吹き替えは、まあ、結構長年ですね、石丸ひろえさんっていう方が日本語の声を当ててるんですけど、基本的に、2023年で、引退を宣言されていてですね。で、まあ実は、この映画は2023年のネットフリックス映画なんですけど、だから、この石丸さんのジャッキーを聞けるのはもう最後の方の作品なのかなという感じがします。まあ、というか、ジャッキー・チェンも、まあ、さっき言ったように、もう結構年を取ってきて、もう10年ぐらい前ですかね、アクション引退宣言的なものをしたんですけど、いつの間にかしれっとまたアクション映画をやっているし、さらに、今、劇場では、 あの、ライドオンっていうですね、あの、さらなる新作が日本でもついに劇場公開なとなったっていうところですね。
それあの、映画人の引退は信用ならないってことですね。
そうなんですよ。本当、映画人の引退、全く信用できないっていうところですね。あと、靴屋の閉店セールみたいなのはね、全く信用できない。
ここでやりたいな、買ったのやつ
みたいな。それ入れたら4つですねっていうやつね。うん、はい。で、その、ライドオンって映画今やってるんですけど、それを記念して、ちょっと前に、先月かな、ジャッキー・チェンの過去作3本が、リマスター版で、映画館でかかったんですよ。それが、ジャッキー・チェン 4K 映画祭っていう名前で、ジャッキー・チェンが30代の頃の、まあ、人気もあって、動きも素晴らしかった頃の、80年代ですよね。僕ら、小学生ぐらいの頃の3本。ポリスストーリー香港国際警察っていうやつと、サイクロン Z。あとは、ミラクル。奇跡ミラクルって書いて、ミラクルって作品ですけど、その3本がリバイバル上映日本でされたんですけど、まあ、僕はせっかくなんで、なんか見ようと思って、その中から、サイクロン Z っていう、作品を近所の映画館に見に行ったんですけど、88年の作品で、これは、だから僕は小学校の頃の映画なんですけど、僕は今回、この映画劇場で見たのは初めてで、まあ、テレビでは見たことあったんですけど、うん、やっぱ面白くて、もっとジャッキー映画見たいなってふうになってしまったんですね。で、あ、そういえばネットフリックスで一作あったなと思って思い出して、今回、これだから1年、結構1年ぐらい前の映画なんですけど、思い出して見てなかったし、選んだっていうところですね。うん。で、
X は関係ないです。
X 関係ないですよ。
マジでそうなんだ。
はい。
あ、よいしょ。それがびっくりだわ、一番。
うん。ジャッキー、うん、僕はジャッキーに選んだってことですね。はい。はい。で、この映画は、監督がスコット・ウォーっていう人で、この人は、2012年に、ネイビー・シールズっていう、まあ、これもアクション映画ですけど、撮っていて、まあ、ネイビー・シールズっていうぐらいなんで、アメリカの海軍の特殊部隊を描いた映画なんですけど、この映画がすごかったのは、主人公たちが俳優じゃなくて、現役のネイビーシールズの隊員が出ていて、話はドキュメンタリーじゃなくてフィクションなんですけど、だから、武器とか、本物、実弾で撮影されてるアクション映画になっていて、そこが結構評価されていた作品で、まあその監督だったっていう記憶があるんですけど、まあ、それから10年ぐらい、10年以上経ちまして、今年1月に日本公開された監督作があって、それが、エクスペンダブルズ・ニュー・ブラッドっていうですね、シルベスター・スタローンのアクション映画、エクスペンダブルズの4作目だったんですね。まあそれの監督だったんですけど、このエクスペンダブルズ・ニュー・ブラッドは評価してる人もいるんですけど、僕は結構エクスペンダブルシリーズとしてはイマイチだったんですね、このニュー・ブラッドって。なんで、今回のこのプロジェクト X トラクションも不安があったんですけど、そして不安といえば、やはりジャッキーもちょっと不安で、近作で言うと、2020年に、プロジェクト V、バンガードって意味だと思うんですけど、プロジェクト V っていうのがあったんですけど、なんかそれは、特殊護衛チームのリーダーみたいのをジャッキーがやってて、まあ、しょうがないんですけど、なんか、チームの若手ばっかりにアクションさせて、なかなかジャッキーアクションしないんですよ。もちろん年齢もあって、それほど動けないのかもしれないんだけど、ちょっともうちょっと動いてほしいなぁと、その映画見た時には思ってしまったんですね。 して、まあ、今回の映画を見出したら、そのジャッキーの役どころが、まあ、民間の警護とかしたりする、なんか組織の司令官みたいな役で、
ああ、そうでしたね。
うん、ちょっと設定がプロジェクト V に似てるんですよ。だから、もうちょっとこの時点で僕は不安がある。すごい不安だなって感じだったんですけど、だから監督もジャッキーもこの時点で不安なんですね。大丈夫かなと思ったんですけど、ただ今回はさっきラロッカさんも名前を挙げていたジョン・シナが出てるんですね。まあ、ジョン・シナといえば、プロレスラーとしての方が、人気だったんで知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、近年では結構映画とかドラマで活躍していて、まあ、アクションもコメディもできる俳優になってきてるんだと思います。で、今年、僕がやってるディギン・アマゾン・プライム・ビデオの方で、俺らのマブダチ、ニッキー・スタニッキーって映画をお題にしましたけど、あの映画のジョン・シナとか本当に素晴らしかったんですね、コメディとして。だから、ジョン・シナには結構期待してみるというプラス要素だったかなというところですね。しかも、こうやって、そのジャッキー・チェンが、コメディできる人と組む映画っていうのは結構楽しい印象があって、例えば、過去の作品で言うと、ハリウッドで撮られたラッシュアワーって映画があったんですけど、あれは俳優でコメディアンであるクリス・タッカーって人と組んだバディモノアクションだったし、あとは、上海ヌーンと、その続編の上海ナイトっていう映画なんかは、オーウェン・ウィルソンっていう俳優とコンビを組んで、その掛け合いが楽しかったっていう記憶があるんですね。だから、今回もその、ジョン・シナとの組み合わせはいいかもな、というふうに思ったってところですね。なので、映画を見る前とか見始めたあたりは、その、不安要素と期待要素のせめぎ合いみたいな、両方がある感じで僕は見てたってところですね。で、その前半ですね、ラロッカさんがシリアスだったっていうところ。まあ、僕、完全に僕の予感、嫌な予感が的中したっていうか、ジャッキーが全然動かないんですね、これね。バスの運転するぐらいで、しかも、そのコンビが見れるかと思ってたジョン・シナは、どうやら敵っぽいみたいな感じで、もうね、僕が思ってたその、コンビも見れないし、もう見せ場もないんですよ、ジャッキーの。だから、まあ、その中国の石油の工場を襲う、およびそこで働いている人たちを襲うみたいな悪者の計画なんですけど、なんでこんなことするのかってのは、まあ、だんだん分かってくるんですけど、その工場を脱出する科学者たちを、まあ、ある理由で悪者たちが連れ去ろうとするっていう計画があるんですけど、なんかその場所が、デスロードって場所で、実行されるんですけど、まあね、デスロードといえば、マッドマックス怒りのデスロードっていう映画がありまして、マッドマックス怒りのデスロードってもう9年、実は9年ぐらい前の映画なんですけど、本当、アクション映画の歴史に残る一本なのは間違いないっていう感じの作品で、あの映画の後に、たくさん偽怒りのデスロードっぽい映画とか、怒りのデスロードもどきみたいな映画が、まあ、映画とかその場面みたいなのがある。作品がたくさん生まれたんですね。ちょっと前にマンスリーシネマドック OS で恐怖の報酬なんかもやりましたけど、あれも多分一部その意外のデスロードみたいなところをいただいてるのかなとは思うんですけど、
確かに。
で、今回のこのプロジェクトエクストラクションも特にこのデスロードって場所の場面は怒りのデスロードもどきみたいになってるし、なんならちょっとね、音楽も寄せれる感じなんですね、そこの部分は。で、あ、やっぱりこうなっちゃうのかって感じなんですけど、うん、あ、でもね、それで言うと、今映画館では、
予
本
算。
家、マッドマックス怒りのデスロードのスピンオフであり、前日談である、そのフィリオサって映画が上映中ですけど、これは僕、公開日に、見に行ったんですけど、やっぱりこれはすごい映画で、 怒りのデスロードのスピンオフであり前日談だから、その怒りのデスロードと同じ世界観ではあるんですけど、その上で表現としては違うものを意識的にやってるんですね。だから同じものになってないっていうのが、だからデスロードみたいなのを期待したし、したい、同じようなものを見たいって思ってた人には違うのかもしれないけど、僕は同じものになってないのがさすがだなと思って結構フィルヨサは見たかなってとこですね、うん。まあそれはフィルヨサがすごいってとこなんですけど、今回のこの映画の、だから前半は僕がと思いながら見てたんですけど、中盤でついにそのジャッキーとジョン・シナが対峙するっていうか、まあ、ぶつかり合うというか合流するんですけど、さすがにここからちょっと面白くなるんですね。なんかね、この場所がね、ドラマの3体、ラロッカさんも小説読んでましたけど、中国の SF 小説の3体に出てきたみたいな、抗岸基地っていうのが出てくるんですけど、3体の中に、巨大アンテナがある。3体の基地があるんですけど、なんかね、あれみたいな場所に合うんですけど。で、ここの、ジャッキーとジョン・シナのやりとりが、面白くて、よくね、会話のキャッチボールって言葉がありますけど、要するに、野球のキャッチボールをするように会話を続けることの比喩的な表現ですけど、この映画は、本当にキャッチボールしながら会話するっていう、マジ会話のキャッチボール場面があって、二人がここでコミュニケーションを取っていくっていうところがあるっていうことですね。で、そこからあと、後半は、ジャッキーもやや動くようになるんですけど、まあね、やっぱり、やっぱ往年のジャッキーを期待しちゃうと違うし、やっぱね、期待したレベルではないんですよね。うん、で、まあもう、年齢も年齢なんでちょっと無理なのかなというふうに、また今回も思ってしまいましたけど、さっき僕がこの前映画館で見たっていう、サイクロン Z っていう、ジャッキーの若き日の映画って、ジャッキー・チェンとサモハン・キンポーとユン・ピョーっていうですね、当時、その香港アクション映画のゴールデントリオとか言われてた3人が揃っている映画なんですけど、その中の一人のそのサモハン・キンポが監督主演した映画で、おじいちゃんはデブゴンっていうですね、映画がありまして、2017年に日本公開された映画なんですけど、その日本公開時はサモハンが来日して、僕は舞台撮影見に行きましたけど、それをなんかおじいちゃんはデブゴンっていう、ふざけた日本のタイトルついてますけど、それも結構シリアスな映画で、その主人公のサモハンは、初期の痴呆症みたいな感じで、ボケ始めてる老人なんですね。でも、もともとはカンフーの達人で、その体がそのカンフーを覚えてる。技を覚えてるみたいな感じで悪者を倒していくっていう話で、だから見せ場こそ少ないんですけど、その回数こそ少ないんですけど、その一瞬のキレで、サモハンやっぱすごいっていうのを僕らに見せてくれるような構成になってるんですね。だから僕は結構これが正解というか、いいアプローチな気がしていて、もちろん、以前のように動けなくなってるジャッキーの、この映画の見せ場はうまくいってなかったと思うんですけど、そのサモハンの方のうまくいってる映画との結構差が出てしまってるなっていう感じがしたなってところですね。まあ、ね、ジャッキーが、往年のジャッキー映画らしいことをやろうとしてるっていう姿勢はすごいわかるところもあるんですけど、まあそこはちょっとうまくいってないのかなってとこは感じたかなってとこですね。ただその一つ、この映画で使われるある乗り物があるんですけど、
はいはい。
まあ映画序盤で登場したあるもの乗り物を あれ使えるんじゃないかみたいな感じで、あの映画の後半で再登場して、それに乗って爆走するみたいな、あの、まあ、ジャッキーのアクションとはあんま関係ないんですけど、楽しい場面があって、あの、はい、ただ、これ、ジャッキー関係ないように見えますけど、この、なんか巨大な乗り物にでなんかやるっていうのも、過去のジャッキー映画にはあったような話で、あの、例えば、ジャッキー・チェンの90年代の映画で、レッド・ブロンクスって映画があるんですけど、その映画では、その巨大なホバークラフトみたいなのが出てきて、そのニューヨークの街を爆走するみたいな、あの、要素があって、結構なんかそこら辺の大きな乗り物が出てくるあたりは、今回そこを意識して、踏襲してるのかなというふうに思ったりもしたってところですね。あとは、ジャッキー映画といえば、みんながやっぱ期待しているのはエンドロールの NG 集みたいなやつなんですけど、今回もやってくれてはいるんですけど、あの、これもどっちかっていうと、アクションの NG っていうよりは、そのセリフとかやりとりの NG が中心なんですよね。まあこれも仕方ないかと思いつつ、うん、まあどっか寂しさを感じてしまう部分でもありましたっていうところですね。まあ、という結構、あまりうまくいってない部分をいくつも感じてしまった今回のプロジェクトエクストラクションで、そのさっき言ったように、あの、今、映画館でかかっているさらなる新作のライドオン。これ、日本公開も始まったばっかりですけど、まあ、僕は、あの、見たい映画もたくさんありまして、この、ジャッキーの新作ライドオンは、その見る、かどうかどうしようかみたいな境界線上にあった映画で、まだ本日の時点で見てないんですけど、あの、そしたら、あの、ジャッキーの来日が決まりまして、あの、これを収録してるの6月11日なんですけど、この11日12日13日と3日間で東京都内の映画館で、あの、このライドオンの舞台挨拶ジャッキーが登壇するんですよね。まあもう今日その最初の回が行われたんで、もう多分あのネット上に動画とか写真とかジャッキーの写真が上がってますけど、僕もこれはと思いまして、あの、僕は13日の池袋グランドサンシャインの夜の回を撮りましたんで、あの、まあ、この収録からすると明後日ですけど、この明後日ですね、あの、ライドオンと生のジャッキーを僕はそこで見ていきたいなと思ってるってとこですね。あの、僕ね、生のジャッキー今まで見たことないんで、あの、すごい楽しみにしてますし、映画自体はそこそこの期待ですけど、あの、ジャッキーに会うのはすごい楽しみだなっていう、ですかね。うん。まあ、というちょっとね、最近のジャッキー映画のことも含む、プロジェクトエクストラクションの感想ということで話してみました。はい、以上になります。
そう、最後の NG ね。だ、別にこれに限らず、あの、言葉のやつとかさ、あともう完全に役者が暴走してもう NG にしちゃうやつとかってあんまり見てて面白くないですよね。
ねえ、ちょっとね。
でもよくありますよね、このジャッキー映画に限らず。
そうですね。ピクサーの映画でもありますからね。
そうです。ただね、一箇所僕や好きな NG とかあって、
うん。
うん。それはちょっとあの、動き、やっぱり動きの上で、アクションの上でっていうところなので、あれが例えば日本の昔よくやってた NG 大賞とかね、ああいう番組出てきたらちょっと笑っちゃうなってところはね、
ああ。
ありましたけどね。あれ、だから、日本のドラマとかも全然 NG 大賞とかもやんなくなっちゃって最近。何なんですか？
何でしょうね。昔はよくありましたよね。
なんか、あと、プロ野球にしてもチンプレー、コープレーってあるけど、なんか比較的ちょっと今、今年のやって、あとは昔の辰川が、あの、なんだっけ、コンタクトレンズ落としちゃってみんなでささ剥がすやつとかも、何回もやるとか、何ですかね、そういう、ちょっとみんなの失敗を笑うっていうのが、いけないっていう風潮なのか、もしくはなんか、作為的になりすぎて面白くなくなっちゃったのか、わかんないけど。
なんか、なんでしょうね。でも、いまだにドッキリみたいな番組たくさんありますよね、なんかね。
NG に関してはちょっと初心に帰っていただきたいなっていう。まあ、30年前の方が面白かったなって感じはね、するけど。なんか本当さ、急に完全に関係ないセリフにないこと言い出してみたいなので、無理やり NG にするみたいなのってあるじゃないですか。あれ、面白い見方が僕、全くわかんない。
本当なんか作られたみたいなものに見えちゃうから、それこそピクサーの NG 集と同じように見えちゃいますよね。脚本あるんじゃないって感じに思っちゃうってところですよね。
ただ、あれはやめてください。昔さ、本当プロジェクト A かな、本当に上から落っこって怪我しましたみたいなのありましたよね。
ああ、はいはい。いろんな角度で見せるやつね、なんかね。
あれはなんだっていい。さすがに。と思ってるけど、あれからちょっと苦手になっちゃったかな、僕、ジャッキーちゃん。なんかね、なんかいろんな路地とかはさ、ピュンピュンこう避けながらとか面白いんだけど、これ何回失敗したんだろうとか思って見ちゃって、ちょっとね、ハマれないんだよね。
まあ、僕らね、結構小学生ぐらいの時にね、よくテレビで、ジャッキーは見た、もう映画館では僕は見てなかったんですけど、結構ね、テレビで見た感じの、世代ですけどね、僕らはね。
そうですね。プロジェクト V があって、でその時 W はどうしたんですかね。
ねえ。まあ、これのタイトルもちょっと、現代よくわかんないですけど、全然違うのかもしれないな。調べてなかったよ。
このプロジェクトはあと2本はあるかもしれないですよね。でも僕、今回のジャッキー・チェンとジョン・シナのコンビは、まあまあ面白かったと思いますよ。やりとり的に、ね。
ジョン・シナはやっぱコメディ部分うまいから、なんかね、いいコンビだったと思うし、やっぱちょっとね、ジョン・シナはこういうのもできるし、しっかりアクションみたいなやつもできるし、結構、今もまあ結構いろいろ出てますけど、今後も俳優で活躍するんじゃないかなっていう人ですね。あとね、俳優で言うとね、だから、まあ、結局ジョン・シナは敵じゃなかったんですけど、その、本当の敵の悪者みたいなやつの親玉がいるんですけど、その人はね、みんな大好き。テレビドラマ、ゲームオブスローンズのユーロン・グレイジョイ役の人がやってますんで、ゲームオブスローンズファンの人もチェックしてくださいっていうところですね。
まだネットフリックスでよかったですね、アマプラだと、バリ雑言が飛ぶでしょ、ここで。
はい、冷たい目を感じますからね、人間アマプラの目だと。
あ、そうなんだね。確かになんか重厚感がある俳優な感じがしました。
そう、なるほど。あのゲソロの人だってなるんで、
結構しぶといですからね。
そうですね、なかなかね、
良かったと思って。
そうか、まあちょっとね、ちょっと、まあ、今回の今現状でやってるライドがどんな感じなのか分かんないですけど、ちょっとこのね、アクションバリバリみたいな路線はそろそろジャッキー難しいと思うんで、ちょっとうまく方向転換をしてほしいかなってとこですけどね。
日本でいうと水谷豊さんなんかさ、昔はちょっとアクション系だったのが、今、まあ、たまに走ったりするけど、相棒の鈴木下右京みたいな、動かないけど素敵な天才刑事みたいなのに、ちゃんとこう、スライドって何？こう、そういう役を手に入れてるから、なんか、ね、ジャッキー・チェンもね、ないですかね、そういう。
だから、アクション引退しますみたいのを言ったときは、きっとそういうふうにやりたかったなと思うんですよね。ドラマみたいなやつを。で、まあ多分それがあんまりうまくいかなかったのか、いい役が来なかったのかわかんないけど、結局はアクションに戻ったみたいな感じだと思うんですよね。だから水谷豊とかは本当にうまくて、そのシフトがうまくて、 でもね、右京さんもたまになんかそのね、走ったりする。一瞬それを見せるみたいなね。サモハンキンポーパターンだから、それからなんか、お、ちょっと動けるみたいな感じのやつを見せたりするのが、多分いいんですよね。そう、そっちの方がいいと思いますよね、なんかね。
でも本人はやりたいでしょうからね、きっと。
なんですかね、多分そうなんでしょうね。
ちょっとだから、今回のギミック的なのの、もっと派手なやつを周りが作ってやるみたいな。
あれ僕見てないんですけど、危ないデカの新作って見ました？
あってない。
なんか、やっぱね、危ないデカの新作とかも、その、まあ、結構な年でやってるじゃないですか、あの二人が。そう。だから、やっぱり、もう自分たち結構動けないみたいな、その、自虐的なネタみたいなやつで、面白くしてるみたいなところがあるみたいだから、やっぱその方法はやっぱいいんだろうなっていう感じがするんですよね、なんかね。ね、そのままその方向でやるのは無理な感じがしますからね。それこそ相棒もね、また、結構ね、相棒も本当の終盤ぐらいまでしてるから、いい感じで相棒も終わってほしいってところがありますけどね。
いつまでやるもね、続くのか。
そろそろ僕は結構本当の終わりが来るんじゃないかなとは思ってますけどね。
ちょっと話違うけど、今、BS ので自転車の旅っていうのをやってた、名前をど忘れしてしまった。
日野翔平さん？
日野翔平さんが、ずっと今年もやるやる言ってたんだけど、なんか急に腰が悪くなってできなくなっちゃったみたいな。もうできるのかねみたいになってるから、なんかそういうパターンにはなってほしくないなって。ちゃんとしっかり終わってほしいな、終わるんだろうね。
この間、鬼平犯科帳の新作映画見ましたけど、日野翔平さんめちゃくちゃいい役ですよ。
まあ、岸田敏之さんもね、あんま動けないみたいだけど出てるから、そういう役によってはでいいかもしれないけど、さすがに自転車乗るとかがね、難しいみたいで。急にだから昔の再放送とかになっちゃったから、なんかすごい寂しいんですよ。
なるほど。
ねえ、まあ、ジャッキー・チェンにしろ、水谷さんにしろ、なんかこう、とりあえずここ、ピリオドみたいのがあるとね、こっちは見てる方は、まあ、踏ん切りがつくかなって気もしますけどね。
ね。なんかね。まあ、映画はたくさん、今までの過去の作品とかもありますからね。なんかそこら辺を見れるし。まあ、ちょっとね、無理せず頑張ってほしいなってところではあるかなってところですね。
一個だけ提案していい？
はい。
釣りバカ西パターンっていうのはあるんですよ。もうジャッキー・チェーンはジャッキー・チェーンができるだけのアクションをして、主軸の話は他の若い人の俳優がちゃんとやってっていう。もうね、後期の釣りバカ西は、あのスーさんとハマちゃんはほぼストーリーに関与しないっていうことをしてましたから、そのパターンはあるかなとはね、思いますけど。
まあ、だから今やってるのも多分そういうことなのかもしれないですね。その司令官みたいな立場に来て若手にやらせるみたいなやつは、まあ確かにそれやりたいのかな。
なるほどね。すいません。
いやいや、はい。まあ、なかなか難しいですけど、とりあえず、ライドオンはちょっと、ライドオンと生ジャッキーは見ていこうかと思います。ですね、はい。はい、なとこですかね。というわけで、今回はプロジェクト X トラクションの感想を話してみました。では、今回もここでラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、今月もネットフリックスの新作映画をお題に、みんなでオンライン上でワイワイ感想を言いましょうという回、MCTOS アンスリーシネマとコーバーシリーズを開催します。で、今月6月のお題映画はセーヌ川の水面の下に、セーヌ川の水面の下にというフランスのホラーサスペンスで、監督はザビエ・ジャンになってます。で、これはもう配信されてますので、ぜひこれを見ていただいて、 で、ネタバレありの感想会をやるんですけど、その感想会の MCTOS の日程は、6月の27日の木曜日、6月の27日の木曜日の日本時間の21時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター、X の DM、もしくはシネマティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。これね、今月、分割で、撮影、収録してますんで、一本目の収録の時はまだ配信されてませんって言ってましたけど、今ね、この二本目撮ってる今では配信されてるんで、僕はもう見たんですけど、
すごいな。
なかなか大変なことになってる映画なんで、ぜひ皆さんチェックしてほしいなって。
何が起きるのか、セーヌ側でっていうことです
よね。いや、大変ですよ、これ。思ったより大変なことが起きますんで。
結構あ、X のトレンドに入ってたりする瞬間もあったんで、結構見てたなと思って、僕もこれから見るんです、期待は知ってるんですけどね。
はい。まあね、ちょっと今月のマンスリーシネマ投稿ですね。ぜひ、その映画見て参加していただきたいですけど、まあちょっと6月なんでね、いよいよ、梅雨の季節でもありますから、天気予報をよくチェックしてね、マンスリーシネマ投稿 OS に僕は参加したいなって感じですね。
外か、そうか、危ないかな、どうかな。はい、月曜日は雨降るけど、水木あたりはね、晴れる日が多いですけどね。
はい、ちょっとまだね、ちょっと先なんで、まだ天気予報わかんないですけど、はい、ちょっと要チェックで、できれば参加したいなってところですね。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。